リレーションシップ改善コーチ。リレーションシップ改善コーチ加藤恒信です。おはようございます。こんにちはかな。
もうおはようございます。でもこんにちはでも皆さんいろんな時間帯に聞いていただいていると思います。おはようございます。今ね実は朝なんですよね。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、ということで、今日のテーマなんですが、ちょっと私の方から加藤さんに質問をさせていただいてもいいでしょうか。今日も司会は青田でお送りします。
はい、青田さんよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。昨日もあったんですけれども、ちょっと自己肯定感というところで、周りに最近ちょっとやっぱり発達障害、昔はね、そんなネーミングじゃなく個性っていうような形の時代もあったかと思うんですが、今やっぱり発達障害という名前がついて、本当にそこでの治療があったりとか、いろんな方がいらっしゃって、お母様がね、ご自身責められてしまったりとか、お子様との関係性とか、学校でポツンとしてるんじゃないかとかね。なんかそんな、お声をよく聞いたりするんですけれども、そんなところでお母さんとか、その子たちに加藤さんの方で何かアドバイスというか、いただけることがあったらちょっとお聞きしたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい。どうもありがとうございます。
お願いします。
発達障害はですね、僕、得意というか、得意って言ったら、変だけど、自分の講座の中の重要なパートなんですね。
あ、なるほど。普段、はい、そういう講座をされてる。はい。
はい。自己肯定感をね、構築していただくのにあたって、僕、自己肯定感は、人、物、事柄との関係性で築くものだ。
はい。
いう中で、ね、人っていうのは自分も含まれるんですね。自分との関係性。
うん。うん、
で、僕ね、もうそれこそ30年ぐらい前から、なんかこう、発達障害系の出会いがあって。
はい。
まずね、モテ学とか、教えてたんで、よく結婚されてる方のね、旦那さんとの関係性で、本当深刻な相談を受けること多々あったんですよ。
うん。
で、よくというか聞いてみると、あ、それ旦那さん発達障害だから、あなたのせいじゃないですよ。
はい。
言うとね、号泣した奥さん3人いましたね。そのまま泣き崩れる。はい、そもそも発達障害って何ですかっていうの始まるんだけどね。ちょっと大げさに言いましたけど、ね、何ですか発達障害はって聞かれて、こういうことですよって言ったら、あ、そうだったんですかって理解されると、私のせいじゃないんですねっていうことでね。あと、結婚継続されてる方もいるし、離婚してる方、離婚してね、また再婚して幸せな方とか、いますね。講座に現れたのもあるんですけど、そもそもなんで僕がそのことを知ってたかっていうと、僕はビジネスでやってるね、組織の中に、発達障害の方がいて、ものすごいトラブルメーカーだったんですよ。で、クレーム受けましたね、僕が。
理解されにくいところありますよね、きっと。
当時は誰も知らないから、あの人は悪魔だ。で、ニコニコしてるいい人なんだけど、どういうことかなと思ったら、それでもね、本はもう当時あったんですよね。本当に僕ね、なんだろうと思いながら、本屋巡り好きだったんで、そのね、本当、すごい先人間の脳って、なんか大人の発達障害みたいな背拍子がピッて見えましたね。はい。それを目次を立ち読みしたんですよ。それだけで、あ、これだと思って。で、ちょっと勉強しまして。
はい。
で、自分なりに理解したんですね。あ、理解したと思ったんですよ。
うん。
その方にね、ちょっと斜め後ろからね、声かけたんですよ。何々さん、発達障害なんですか？
あ、直接聞いたんですか？はい、すごい。はい。
そしたらね、ふって反応したんです。
はい。
発達障害なんて言葉ほとんど知らない時代ですから、誰も。あ、この人自分で知ってるんだと思って。そしたらね、それが衝撃でしたね。いやー、言うのも恥ずかしいんだけど、と聞いてくれるっていうか、あれ何ですか？実は僕、黒板をノートに書き写すことができないんだって言われたんですよね。
それは文字が書き写せない。
そうです。衝撃的でね。いや、そんなの全然関係ねえやと思ったんですよね。で、人間関係のトラブル、なんでそれが起きるんだよと思ったんだけど、本人の自覚はそうなのね。でも確かにそうなんです。でもね、ノートからノートには写せるんです
え、
だ
そうなんです
から、
か？はい。
そこでね、学んだというか、発達障害、奥が深いな、みたいな。そしたら本人は分かってない。その人何するかっていうとね、過剰に過干渉するんですよね。面倒見、話しかける。相手がいいですよ、もうやめてくださいっつっても、ニコニコしながら、やり続ける。で、しつこいから怒る。やめてください。あ、分かった、ごめんなさい、ごめんなさいと謝って、そしてまたニコニコしながら、同じことをやる。いうところで、一緒にいる人が気が狂っていくんですね。で、クレーム受けるんですけど、そのことに関しては全く自覚がないんです。見えないんですね。と思って、で、いろいろね、その人のおかげで勉強したりとか、その話聞かせてもらったりとかね。で、本当その方のね、子供の時ですね、小学校3年生ぐらいに、その人ね、言ってたの。で、僕は、年上の女性が怖い。
あ、そうなんですか。
女性
へえ。
はもう、いつね、ヒステリーになって怒ってね、攻撃してるからわかんないって言うんですよ。
それは何だろう。お母さん
そうなん
の
ですよ。だから
体
なん
験
でっ
とか
て
です
聞いた
か？
らね、あったのって聞いたら、3年生の時にね、勉強をね、ついていけなくて、で、お母さんが、ものすごい家で、毎日勉強でね、教えてくれてた。ほんで、僕が、勉強ができないと、ある日ね、いきなりヒステリーになって、家のね、戸棚を叩いたのかな。そしたら、戸棚の中の、倒れたのかな。で、食器とかガラス器がガシャンガシャン落ちて、バラバラバラバラ割れてね、その音とシーンが、いつでも思い出されてくるんです。
トラウマみたいになっちゃったのかな、記
そ
憶
ういう
の
トラウ
中で。
マがかかったんですよ。でね、そうすると、あ、ヒステリーなお母さんでかわいそうだったんだな、みたいな、ね、虐待っぽい話かな、みたいに聞くじゃないですか。
そうですね、それだけ聞くと。
で、これがね、発達障害の罠なんですけど、まあ、初めてのお子さんで、多分当時お母さんは20代でしょうね。
ああ、なるほ
発達
ど。
障害なんか知らないわけですよ。で、彼は何かができないんですよね。簡単なことが。何足す何はいくつとか、何かける何が、掛け算とか足し算とか、なんかそういうレベルの話、称賛ですから。その時に、あ、わかったって言って、わかったでしょって言って、やらせると、また同じ間違いを犯す。え、あんたちゃんとやってんの？わかってんの？わかんないならわかんない。わかったならわかったって言うんだよ。わかった。大丈夫？もうできる。で、やらせるとできない。っていうのを何時間も何日もずっとやってると気が狂ってくるんですよね。
まあ、その原因がわからないとお母さんどうしようってなっちゃいますよね。
どういうふうな反応するかっていうと、馬鹿にしてる、舐めてる。わざとやってるんだっていうふうに人は感じるんですよ。これが職場でも、学校とか夫婦間でも起きることなんですよ。ね、とても簡単なのに、絶対できるはずなのに、できないっていうのは、絶対わざとやってると思うんです
まあ、できる人にとったらそう思ってし
よ。
まうのかな。
まあ僕の生徒さんの一人に、タイムカードを押せないって人いましたから。
こうガチャンっていう。
そうです、そうです。ものすごい高学歴というか、まあ誰もが知ってる有名大学出てるんですけど、バイトした時にタイムカードを押す。絶対できますよね。もうずっと何ヶ月何日毎日間違える。
どう間違えるんですか？
気が早かったり遅かったり、違う人のようにやったり。
なるほど、なるほど。
なんか違う場所にするとか、なんかよくわかる。だからよくそんなにバリエーション、よくね、毎日100%間違えるんですよ。だから店長が注意して怒って直しててやるでしょ？で、それがあれですよ。もう1ヶ月単位で続くんですよ。そしたらもうブチ切れて、お前そんないい大学出てて俺のこと舐めてんだろう。みたいな。激怒
そう
され
なっ
る
ちゃ
ね。
うんだ。
で、それをまあ本人は泣きながらね、私は本当に一生懸命やってるし、間違える気はないんだけれども、できないんだ。このズレですね。よくね、文字見えない、お子さんね、学習障害とかになるんですけど、文字が曲がって見えるとかね、逆さに見えるとか、ああいうような、のだけ見えないとかね。で、
ああ、そ
周
ういうの
り
も。
は、あります。だから周りもわかんないし、本人も、そのことがわかんない。伝えら
そう
ない
で
し、
すよ
聞けな
ね。
い。
周りもわかんないけど、本人はなんで怒られてるのかわかんないですよね、それは。
それね、メガネかけて治るっていうね、ことを発明した方もいて、メガネ提供してる方いますね。で、子供の時はね、発達障害治ってるんですよ。それもね、ぜひね、皆さん調べてください。紹介したいですけどね。 逆にそういうふうに見えるメガネね、父親の方に見せて、はめてもらったらね、泣き崩れる。こんな世界で生きてたのかと分かってあげられなくてごめんね。まあ、その方はいい父親ですよね。そのくらいね、幅があるんですよ。で、実は僕、発達障害児童のデイサービスに経営してて、
ああ、そうなんですね。はい。
でも、自分は、結構分かってて、周りは誰も知らない頃にね、分かったから、結構俺って、いけてるなと思い込んでね、4年間やりましたけど、心折れましたね。本
あ、
当。
そうなんですか。
はい。
へえ。
で、専門のね、そういう施設をいくつもやってる方に、買っていただいたんですけど、はい。そんなね、経験もしましたけど。
心折れたってね、やっぱり理解が及ばないところがたくさんあるとかですか？
はい、これ、めんどくさい話ですけど、責任者必ず、資格を持った責任者を雇わなきゃ経営できないんですよね。で、その経営者とはほとんどいない時代なんですよ。はい。で、その雇った方が発達障害なんですね。
ああ、なるほど。
その発達障害の人と仕事のことをするのは大変難しくて。
あ、でもそれは社会でもよく聞きますね。なんで同じことを間違えるんだろうとか、やっぱりわからない人にとってみたら、なんかこう、本当に、まあ、言い方悪いですけれども、抜いてもらった方がいいっていう、なんかそういう、まあ、安直なというかね、そっちになってしまう。まあ、仕事が滞るっていうのはもちろんあるので、まあ、どちらも辛いんだろうなっていうのは、今お話聞いてて、思いました。
で、大体うまく生き残ってる人はニコニコしていい人、表面上ね。とか、あるいは、すごく静かな人っていうふうにやってるんですけどもね、大人になって生き残ってる人たちは、最初わかんないんですけど、ものすごく自己肯定感低いんですよ。だって自分は何もわからず良かれと思ってやってることも全て否定されるでしょ。ものすごい自分はやってるのに、馬鹿にされる、相手にされないっていう体験しかないから、はい。非常に低いんですよね。だから一番の対処は、自覚するってことですよね。自分との関係性を。自分が発達障害だって受け入れる、これ心理用語で自己受容って言いますけど、これ全ての
自己
人
需
間に
要、
とって自己受容すると、ものすごくいいことしかないんですね。まあ、根拠のない自信ができるし、人に好かれるし、敵がいなくなるし、もちろん味方が増えるっていうことで。はい。まあ、
自
モテ
分
るよう
は、
になりますね。
自分はこうなんだっていうのをちゃんと認めるっていうことで
ただ
すか
そうです。
ね。
受け入れることですね。ほら、ハゲの人で、ほら、ものすごくがっちりと隠してる人とは付き合いにくいじゃないですか。
でも確かにちょっと触れにくいですよね、そこは。
でもさ、絶対全員さ、この人は、ズラだなって分かってるわけです。100人中100人が。でも言えないっていうのは辛いですよね、一緒にいる。でもね、そんな、カツラ取ってくれて、いや、次とか言ってくれる人だったら、楽しく毎日一緒に過ごせるじゃないですか。
そうですね、周りにいますね、シャンプーしてるんだよとかって笑い取ってる方いらっしゃいます。
そういう人だとね、オープンにね、逆に好かれるというか、パワフルですよね。
そうですね。
これが自己需要の一番分かりやすい例で、発達障害の人はそれを自覚する。自覚するの難しいんですよ。発達障害の人はね。分かんないから。自
で
分に
すよ
髪の毛が
ね。
ないのが分かんないっていうと、ちょっとおかしいでしょ？周りから見ると。そんな感じなんだよね。でも、まあ、自覚していただくと、あ、そうなんだ。そしてそのことに何の実は問題ないんだよ。僕がやったのは最初に会ったその方のね、本人に言ったのと、周りに関わる人100人以上は全員にね、口で説明しました。
なるほど。
こういうことなんだよ。こういうことなんだよ。発達障害ってネーミングに怒る人いるんですけど、その人はちょっとひどいなと。言葉狩りしてもね、何も問題解決しないんで。
そうですよね。発
あ、
達
全
障害っていう言
然。
葉もね、人が勝手に作ったものですからね。
そうそうそう。でも、あ、そうなんだって言って、それから何のトラブルも起きなくなりました。だってお互いがね、あ、こういうことなのねって。理解し合う。ただ人間関係って改善するじゃないですか。
そうですよね。なんかもう、相手のなんか大切にしていることとか、相手を理解するっていうところができると、全く関係性って変わるなっていうのは、すごくわ
そう
か
です
りま
ね。
す。
もしこれお母さんが聞いてるとしたら、もし旦那さんが発達障害だった場合は、ほら、あなたのせいじゃないってこと。カサンドラ症候群って聞いたことあります？
はい、あります。
ありますね。そうなっちゃう前に、あ、私のせいじゃないんだって自覚すれば救われるし、だお子さんがそうだった場合も、別にお母さんは、あなたのせいじゃないんですよ。いうことがね、まず大事ですね。そうしないと始まらないから。
そうですよ
そして、
ね。
お子さんを叱るでも意味、効果ないんですよ。あなたってムカつく、怒りが湧くっていう気持ちはわかるけど、 それ別に何の効果もないので、
そうですね。子供が余計に引っ込んじゃいますよね。
だったら子供に自覚してもらうかっていうと、年齢もあるしね、幼児の時にそんなこと言ってもわかんないし。
確かに。
あなたは違うんだよと。いうことを、まあ、マイナスとかプラスとかなく、ただそうなんだっていうふうに受け入れられるかどうか。逆に言うと、お母さんがね、自分を受け入れてるのが一番の教育なんですけどね。まあ、これちょっと別の話になっちゃうんで、あれですけど。
もうちょっとその続きの方は、本当にこのお話っていうのは、今、いろんな方が直面されているだろうなっていうところなので、ぜひぜひ、ちょっとまたシリーズ化じゃないですけども、時々、こんな話もお聞きしていきたいと思います。ということで、あっという間になんか、本当に今日は、うちもそうなのかなとか、ここでこういうふうに思ったらいいのかなとかね、いろんな形でリスナーの皆さん感じるところがあったお話をいただけたと思います。加藤さん、じゃあ引き続きまたこのシリーズはよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあリスナーの皆さん、また、コメント欄の方に質問とか、ぜひぜひ寄せていただければと思います。ということで、また次回お会いしましょう。では、今日はここまでです。さよなら。
ただ。
Thank you.